月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト。どうもシーラです。月刊ゆきさだえさおのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ゆきさだえさおの模様をダイジェストでお送りします。ゆきさだ監督のラジオの世界へようこそ。月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト、
生放送でお送りしております月刊ゆきさだえさお。お相手は私木下翔と
シーラと
ゆきさだえさおです。
この3人でお届けしておりますが、お知らせがございます。
はい、
FM系のホームページでは月刊ゆきさだえさおのブログを展開中、ポッドキャストも世界へ向けて好評発信中。
はい、
世界のゆきさだファンに向けて、いろんなイタリア、フランス、世界、
そしてヨーロッパ、
北京、
北京
いろんなところで聞いていただきたい。
いいですね。
タンクまではゆきさだ監督の連載エッセイ、映画のある生活2を連載中。
うん、
なんか担当編集者が最近恋にうつつを抜かしているっていうもっぱらの噂の
本当ですか。
映画のある生活2、
そんなガセネタかもしれない。
熊本のあらゆるメディアを巻き込んで月刊ゆきさだえさおを好評発信中でございます。
はい。
で、今月も DVD のプレゼントがございます。
はい、今月は北のゼロ年の DVD をお一人の方にプレゼントいたします。
はい、暑い夏にですね、この雪のシーンなどを見ながらもう本当に涼んでいただ
きます。
本当に涼しくな
る。 夏のシーンもちゃんと、
夏のシーンもありますからね。
うんうん、
はい、北海道を堪能できます。
うん、
北のゼロ年。
はい、もちろん監督のサイン入りでプレゼントいたしますので、はい、どしどしご応募ください。宛先です。メールは監督アットマーク fmkumamoto.jp、 監督アットマーク fmkumamoto.jp、 ファックスは 096-355-5200、 096-355-5200。 そしておはがきでも受け付けておりますよ。郵便番号 860-0001、 熊本市千葉城町 5-50、 FM 熊本月刊ゆきさだえさおまでお送りください。ゆきさだ監督へのメッセージ、質問などもお待ちしておりますので、
はい、はい、北京の皆さん、はい、お願いしますよ。
わ
かんないけど、負け、オリンピックに負けないぞ。
おお。
ということでいただいております、こちらに。
はい、ラジオネームゴーイングゴーイングさんです。ゆきさだ監督、木部さん、シーラさん、今月も楽しみにしています。
はい、
ここのところ番組で話題になっている押井守監督のスカイクロラですけど、パトレーバー以来の押井マニアとしては、うん、貴重なお話にかなり興奮して聞いています。この前笑っていいともに押井監督が出て、本当はアニメ好きじゃなかったと衝撃発言してましたよ。なんかあの屈折具合がファンとしてはたまらないんですよね、といただいております
。いやー、もうゆきさだ組の脚本家伊藤千尋さんがね、世界の推し守ると組んだという。
素晴らしい。
スカイクロラ、
はい、
楽しみなんですけど、もう来月8月公開ですかね。
2日ですね。僕は誕生日の前の日に。
おっとっとっと、
あらららら、あら、おめでとうございます。
いやいや、もうめでたい年でもないんでね。
なんかこうスタジオの方には2倍楽しめる公式ガイドブックっていうのが置いてあって、いろんなもう見た方の感想とかが結構絶賛ですね。
そうなんですよ、ね、なんかこう結構ね、だからなんだろうな、やっぱり想像力豊かな人たちとか、うん、ある種のその描かれてることテーマみたいなものを解釈する、
うん、
楽しみがやっぱ推し作品にはあると思うんですよね。
はいはいはい、
で僕はやっぱりあの彼のね、僕は高校生の時ですよ、もう忘れもしない、ビューティフルドリーマーっていうね、
うるせえやつら、
うるせえやつら、
うん、
でそれってもう傑作なんですよ、ビューティフルドリーマー。うんうん、それはね、スカンピンウォークだったと思いますね。
同時上映、
同時上映、
はいはい、
同時上映というか、そっちを見に行ったらね、ラムちゃんやっててびっくりしたんですよね。
うんうん、
いやもうちょっとね、あ、なんだろう、同じ日、あの文化祭への前日が
ずっと
繰り返されるっていう、
うん、
もうかなり哲学的な、はい、あの話で、社会みたいなものも描かれていて、うん、なのに諸星当たるとラムちゃんの恋の行方みたいな、
そうそう、
ラブコメなのに置いてけぼりになっていくんです、それがどんどん、うん、すごいズレをこうある種ね、うん、あの持たせるところにものすごく押守るっていう人の力量が開花された映画だと思うんですけど、うん、やっぱそこに影響を受けた人たちってものすごく多いと思うんですね。
うん、
例えば踊り台捜査線の元広監督とかも押井さんのことをよく語ってるし、うん、で僕もまあ押井監督の作品はほとんども全部見てると思うし、うん、やっぱりすごく、やっぱなんだ、この人の独特なのはやっぱりそう多面的なんですよね。
うん、
あの世界観、奥行きもそうだし、うん、ある種唐突に演劇的だったりもする、
うん、
そこがね非常に魅力的なんだけども、このスカイクロナにおいてはある意味で推し作品の中ではウェルメイドだと思います。だそれはやっぱり伊藤千尋っていう脚本家を得たことによってある種のウェルメイドさはあると思うんですけど、それでも推しさんですから一筋縄じゃいかないですね。
うん、
だからやっぱりジブリ作品、宮崎駿さん率いるジブリ作品と、うん、ある種のもう一つの対抗馬としてのスタジオ IG、
はいはいはいはい、
あスタジオでやって
プロダクション IG ですね。もうほんと傑作をいっぱい作ってる、
うん、プロダクション IG が作るやっぱ惜しい作品っていうのは非常にこう対峙できてる映画だと思うし、うん、で今回は例えばもう本当にね、ここにも書いてあると思うんですけど、吉本バナナさん、
そう、この吉本バナナさんのコメントちょっとご紹介しますとね、大傑作だ、飛行機に乗って空中で戦うことの本当の意味が生まれて初めて分かった、彼らの抱く閉塞感はまさに私たちのものっていう、これ吉本バナナさんなんですけど、ちょっと見たくなるよねこれ、
なりますね、
これうちの脚本家はものすごく嬉しかったみたいですね、脚本よくできてたねって言われたらしくて、本人は会えなかったんですけど、伊藤千尋は吉本バナナさんの大ファンなんでね、いやもうそれだけでもやってよかったって本人は言ってましたけど、
すごい方々がねコメントをね寄せてらっしゃいますね。
京極夏彦さんはね、こんな風に語ってますよ。小説家、まあ、ベストセラー作家ですけど、小説という素材を映画として料理したのではなく、森弘という器に押井守という素材が見事に盛り付けられている、森作品でありながら推し映画以外の何者でもないという稀有な例であるというんですね、うん、自分の作品が結構映画化にされてますからね、京極さんは。
あ、そうですね、
やっぱそういうところでやっぱ自分の映画とも比べてる部分もあるのかもしれませんかね。
京極さんもすごくやっぱり広い高得点だったみたい で完成披露試写会の時にね、僕の隣に座っていたのが三池監督だったんですよ。
三池隆監督
で、僕はまあもう面識あったんでね、挨拶だけして、まあ三池さんねシャイな方なんでね、言葉は数も少ないし、だから終わった後にもちょっと挨拶して帰ろうっつったら一言ね、なんか感想を言ってくださるような雰囲気でなんかこう呼び止められて振り返ったら、いや星守の最高傑作じゃないですかって言って、もうものすごく満面の笑みで言って、まあ僕はね脚本書いたわけじゃないし脚本監修って立場で参加したけど、ものすごくなんかちょっと嬉しかったっていうかね。三池さんってやっぱりすごくやっぱね、非常に引き出しも広い方で、やっぱり独創的じゃないですか、
いろんな映画撮ってらっしゃいますからね。
で僕はすごくやっぱ尊敬できるすごい監督だなって思うんですよ。作家というよりはやっぱ僕がさっきも言ってる監督っていう人だと思うんですね。その人が三池さんの笑顔を見た時に、あ伝わってんじゃないかっていう、ね、脚本の伊藤千尋もすごい喜んでましたけど、なんかちょっとね、玄人受けがすごい印象がやっぱりあるからね、惜しい監督っていうのは、でこれを見てどう世の中をね、こう吉本さんが言ってるみたいに、まさに私たちのものだって、この閉塞感はね、ただその閉塞感だけではない、そこから逃れようとする若者たちの青春群像がここにあるわけです。で恋愛っていうものもそこに加味されてる、要するに子供の姿をしてるんだけど大人であるっていうね、アイデンティティとしてはね、そこがもうまさに日本なんじゃないか、ある種のモラトリアム国家日本としては、非常にこのスカイクローラーっていうのは非常に日本っていうものをある種ある世界観の中で表してるっていう、そういうふうにも受け止められるし、非常に海外の今映画祭とかもたくさん見てるみたいだけども、非常に評価が高いみたいで、押井さんが描くものってやっぱりすごく影響を与えてきたからね。例えばオシャウスキー兄弟、
マトリックスなんかもう本当に広角機動隊なくしては生まれなかった、
まさにあれから生まれたっていう公言してますからね、本人たちも。だし例えばほらアメリカでやっぱりアキラと広角機動隊っていうのは、ゴースト・イン・ザ・シェルって映画なんですけど、もうこの2本はもうとにかくすごいわけですよね。
どこのレンタルビデオ屋に行ってもその日本はありますからね、
アメリカですね、アメリカ絶対ある、
本当に。
しかもね、大きいポスターとか貼ってあるし、
ファンが多い、日本以上に多いかもしれない
し、イノセンスとかね、あそこら辺の作品は押井さんのファンはものすごく多いですね。だから逆に言うと、その小難しいと思われてるようなあれもあるんだけどもね、日テレ系の曲をやるとよくスカイクローラーの CM が流れたりするんですね、はいはいはい、今ね、で彩香さんが主題歌を歌ってたりするし、がフューチャーされたりとかして、なんか非常に今回は推しさんがもうこれは当たんなかったらねもう僕の今後はないとい
いともにまで出るぐらいですからね。
あ、そっか、
本当に推しさんは本当にねシャイな方だし、でも非常に頭のいい人で、 でやっぱりすごくね、そういう意味ではやっぱ彼もどっちかというとなんかこう作家というよりはなんて職人に近いですね。だから非常にそれを柔軟だと思うし、だから我々が非常にこう懸念してたね、あの推しさんの言ってることが分かんないんじゃないかってことは全くなかったっていうね、脚本に参加しててもやっぱね、だからこれはちょっとね、来月はねちょっと本当にスカイクローラーをちょっとフューチャーしてね、
なんか推しさんからもちょっとなんかメッセージとかいただきたいですね。
そうですね、
まさか大きいこと言っちゃってるけど、
ぜひだって
監督から一つお願いしてもらった
ら、そうですね、もうそれにぶら下がって私たちは、まあ、
来月はもうスカイクローラー祭りって感じ
祭りとして
お届けしたい
と
思いますけど、
月刊雪貞さおのポッドキャスト、
まだまだメールの方をご紹介していきましょう。
はい、ラジオネームまさのりさんです。雪貞監督は阿蘇に大きな家を建てたそうですね。
それだけ。
それだけ。
いやいやいやいや。
そうですよ。
大きな家を建てたんですねっていうの。家
技術ですか。
うん、まあ家っていうか、スタジオっていうかね、そういう意味じゃほら後進の人たち、新しい才能、まあうちの脚本家も含めてですけど、若手の人たちが、なんかこう集う場所にしたいなっていう。やっぱ東京って。ある種なんかこうやっぱルーティンワークで仕事してるから行き詰まるんですね、ポンとこう外に出て、昔の人だとほら伊豆とかでね、脚本家とかとこもって
言いますねよくね、
でそうお金かかるじゃないですか、でも熊本まで来て逃げてしまえば、東京のなんか
逃げてしまえば
追ってもね、追っかけでなかなか来ないしただそういうでも空気のいいところで寝起きしながら、まあ裏を返せば管理できるってことでしょ、若手のその才能たちを自分のもう時間の中にね、でそういう意味ではもうある種彼らは地獄かもしれないですけど、そこで作業するっていうのは、でもただやっぱ空気が良くて風景がいいっていうところでやるっていうね、
ミュージシャンでいうところの合宿みたいな、
そう、ね、だからほらちょっと違うところでレコーディングするよとか曲作りするっていうのに近い、僕らもやっぱりそうプリプロダクションっていうのはそういうことをするべきだと思うっていう、そういうところにやっぱりね、あの還元していきたいなっていう気持ちで作った家というよりは、まあ、
合宿場
に近いものかなと思って、
もう合宿は始まっているんですか。
だから8月にやろうかなと思って夏強化合宿年内ちょっと映画撮らないと、さすがにもう1年以上撮ってないんでね、体もなまってしまってるんで。
なるほど、雪貞さんの家族とかは見に来たりとかしないんですか。
そう今日来る。
お
今もう来るんじゃないですかね。
今じゃあこの生放送聞いてますか。
聞いてますか。
あのお父さん仕事してます
頑張ってますよ。
みつきくんとみはるちゃんっていうね、気に入ってくれるかない
やいやちょっと
気に入るでしょう。
まあ雪貞監督の最新作ですからね。
あ、そうですね、
まあそうですね、今年1年家作ってましたよね映画作らず家を作るみたいな
すごいな。いやー結構でもこれはこれから、まあ、
こだわっていろいろやったんで、
生み出される雪貞作品に今後期待していきたいなと思います、
月刊雪貞功のポッドキャスト、いかがでしたか。月刊雪貞功では皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。監督アットマーク fm 熊本.jp、 ファックスは0963555200、おはがきは郵便番号860-0001、熊本市千葉城町5-50、 FM 系月刊雪貞功の係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上、シーラでした。